岩手医科大学、いのちから。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
明けましておめでとうございます。小高由子です。岩手医科大学の最新医療の取り組みや病気について役立つお話などをお伝えしている命から、本年も分かりやすくお耳に届くよう邁進してまいります。さて、新年最初の放送は最新の診断装置、そして放射線治療についてのお話です。岩手医科大学ペットリニアック先端医療センター長で放射線医学講座教授の中村隆二さんに伺いました。盛岡市の内丸にあります岩手医科大学のペットリニアックセンター医療センター、一体何をするところ、どういうところなのかというところを今日は皆さんにご紹介していきたいと思います。
ペットというのは放射線診断に用いられる検査法の名前です。それで英語で言いますとポジトロンエミッショントモグラフィーという言葉の頭文字を3つ取ったものでペットというふうに呼ばれています。ポジトロンというのは陽電子っていう、日本語で言うと陽電子なんですけれども、それが放射性同位元素の一つで、通常放射性同位元素はガンマ線って言いますか、そういったものを出すんですけれども、ペットで用いられる放射性同位元素はポジトロンという特殊な放射線を出します。でその、ポジトロンから最終的には2本のガンマ線が放出されて、それを体外から検出して体のどこから一体出てきたかというふうなことを調べて、それを画像化する検査です。それでペットの大きな特徴は空間分解能が高いっていう言い方をしますが、体の出てきた位置がより分かりやすいという性状が一つと、もう一つはエネルギーがちょっと高いですね。ですからその分その検出力が高いということで、病気の診断能が非常に高いと、いうことが言えると思います。従来ですね、普通の検診でのがんの発見率は 0.1% であると、それに対してペットでの発見率がですね、健康な方が検診目的で検査をして、それでがんが見つかる確率が 1% だと、だから10倍の検出率だというふうなことが言われてたんですけれども、じゃあ他の CT とかその MRI とかですね、そういったものの精度もどんどんどんどん上がってきてるわけですよね。ですから必ずしも今まで言われてたようにそのペットがいいということにはならなくなってきてますし、2006年にはですね、国立がんセンターからあるデータが出たんですけれども、検診で発見したがんの 85% はFDG ペットっていうのはここでやってるペットなんですけども、それではその陽性にならなかったというふうな話もあるくらいで、ペット単独でのがん検診ということは私自身はあまり進められないと考えてますが、ただやはり患者さんが希望されて、いらした場合には自費診療になるんですが、受け付けて検査はいたします。ただその説明の際にですね、必ずしもこれで全てが分かるわけではないということは必ずお話しするようにはしています。
記憶違いだったら申し訳ないんですが、関東方面でペットの1泊2日の健康診断で何十万という、何十万あったら1泊2日で行ってみたいわなんて思ったりすることもあったんですけれど、
がんの検診に関するガイドラインというものも学会の方から公表されています。その中でもやはり、例えば大便の鮮血反応であるとか、胸部の CT とかですね、そういった他の検査と組み合わせた上でペットを行って、で総合的に、判断しなくてはいけないというふうに、謳われております。それとリニアックの方について言えば、今放射線治療のハードウェアの進歩というのはものすごく日進月歩であるんですけれども、その中の一つで IGRT という言葉がありますが、それは何かというと、外傷者の治療っていうのは体の奥にあるがんに放射線を当てるわけですね。だから当たってるかどうかっていうのは分からないわけですね、そばで見ていてもですね。それを担保するためのなんですかね、いろいろなアルゴリズムって言いますか、そういったものがあるわけなんですけども、今まで従来の機械ですとだいたい1ミリレベルの、誤差でやってたものが、ここの治療機ではそれが 0.1 ミリ単位での精度で、それを担保することができるというふうな装置が導入されています。でもちろんそのハードウェアだけじゃなくて、それを日々運用する放射線品質管理士といいますか、技師さんとかあるいは物理士さんとか、そういったそのソフトウェアの充実ももちろん必要なんですけれども、両方相まって非常に高い精度で放射線治療がなされているというふうに自負しております。
よりそれはピンポイントに照射できるという、そういうことですか？
高精度の放射線治療というのは2つあります。1つは低位照射で、おっしゃられたようにいわゆるピンポイントという治療なんですけれども、それとは別にですね、強度変調放射線治療というのがありまして、それは IMRT という言葉で表現されるんですけども、それはがんと周りの健常組織との境界というのはものすごく複雑な形をしてますよね。がんがまん丸なわけはないわけですから、そういった複雑にこう入り組んでる境目を切り分けることが可能に なりました。ドーズペインティングって言葉がありますが、ペインティングっていうのは絵ですよね。うちにある治療機で放射線の強弱をフィルムに焼き込んで、そうすると黒くなったり白くなったりしますよね。それで例えば極端な話、モナリザの絵が描けちゃったりするんですよ。ですからそれだけどこにどれぐらい当てて、どこは当てないようにするかというふうな切り分けができるようになったということなんですね。
先生のところにいらっしゃる患者さんたちというのは、もう逼迫した思いで通ってらっしゃるのかなとも思うんですけれど、先生はそういう患者さんと日々向き合ってどういうことをこう心がけていらっしゃるところでしょう？
ペットはですね、やっぱりがんの患者さんのための検査です。ですからほとんどの患者さんがどこかでがんであるというふうな診断をされて来られる方、あるいはがんの治療をした後に再発してないかどうかを調べるために来る患者さん、それがほとんどですね。それと放射線治療はもちろんがんの患者さんとして放射線治療を受けに来る患者さんですから、皆さんがんの患者さんで、しかもかなり進んだがんの患者さんも大変多くおられます。一時期その放射線の外来っていうのはですね、なんか非常に暗いというふうに思われていた、私自身なんか そう思ってましたし、そういうがんの外来っていうのは大変診察する側もされる側も深刻な気持ちで、あるいはそういう雰囲気で診療診察をしてるであろうというふうに、もしかしたら今までに皆さん思っていらっしゃるかもしれませんけども、ただですね、今もう2人に1人ががんになる時代で、患者さん方も気持ちの持ちようがかなり変わってきてます。必ずしももう暗い表情で入ってこられることってあまりないですし、むしろ淡々として、その分医師からいろいろきちんと説明を受けてるっていうことが大前提ではあるんですけれども、きちんと情報を得て、それに対して自分がどういうふうに向き合っていくのだというふうなことを決めてらっしゃいますね。ですからある意味覚悟を決めて、いらっしゃるわけですから、言い方は悪いかもしれませんけども、結構明るい外来になってます。それは他の診療の外来と大きな差はないと 私は考えてます。
そうですか。それはやはり医療も進歩してがんは怖くないというのか、がんも治すことができるとか、そういう時代に入ってきたからなんでしょうか。
いえ、ざっくり言ってがんの半分は治りません、ですよね。
ですよね、と思ったんですが、
だからそのどうしても患者さんに今回の治療では治らなかった、あるいは治ったと思ったらば再発したというふうなことは話さなくちゃいけない、場面というのは必ずあるわけで、だけどもその患者さんがそれに対してきちんと情報が与えられていればですね、それに対してベストな治療を我々も提供するわけですから、そこにあるのはやっぱりがんに対して、医師と患者が一緒に戦うというふうな、共闘の場であるわけですから、一緒になってがんと戦う場であるというふうに考えていただきたいと思います。
患者さんは岩手県内だけではなくいろんなところからいらしてるんですか。
そうですね、青森秋田からの患者さんも結構いらっしゃいます、ただそれはベッドリー医薬センターが先頭に立って引っ張ってるわけではなくてですね、やはり岩手医大が実質的には岩手県のがんセンターであるわけで、岩手医大に患者さんが集まってて、やはり優秀な外科医あるいはその内科医がですね、主要内科医がいて、そういう方々との連携した上で初めてその放射線治療のが最も最大限生かされるようになるわけで、ですから高野先生方とのカンファレンスが非常に大事です。日々お互いに情報を交換し合ってということが結果的には放射線治療の成績にもつながるはずです。
じゃあお医者様との連携。
そうですね、ベッドリー医薬センターは岩手医大附属病院からだけではなくて、八戸赤十字病院とか多くの地域の病院から直接患者さんに来ていただいて検査をしております。また放射線治療においても地域でがんと戦っている先生方と共闘してですね、連携をしてがんの治療に当たっていきたいと考えておりますので、直接ペット2脈センターの方へご紹介いただければ我々の方でマネジメントをして放射線治療を行うということも目指しております。地域に開かれた施設として皆さんと戦っていきたいと思っております。
命から
岩手医科大学では12月10日から医学部、歯学部、薬学部の平成26年度一般入学試験の出願を受け付けています。詳細は岩手医科大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学命からいかがでしたか。来週は最新の歯科医療についてお伝えします。どうぞお聞き逃しなく。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。